フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。もう2月もね、中旬に差し掛かってまいりましてですね、東京も寒さが一段と厳しくなってきましたけども、今のところまだ雪は降ってないですけどもね。でまたね、2月っていうのがね、短いんですねほんの数日ですけどもね。これがね、僕昔、月刊誌の連載記事を何本も持ってまして、多い時月3本ぐらいね、原稿を書かなきゃいけない、そんな時期がございましてね。で、出版業界っていうのは、お盆と年末はね、印刷所がこう、休みに入ってしまうとかいう、そういう都合で、お盆進行、年末進行って言って、いつもよりも早く原稿を上げなきゃいけないってね、あるんですけどもね。で、2月はね、そういう、事情はないんですけども、だから、特にせかされるわけじゃないんですけど、2月自体が短いんでね、いつも毎年2月下旬になるとなんか大慌てで原稿を書いてたですね分かってるのにね、なんかね、やっぱり日にちの感覚でね、まだいいやなと思っちゃって、すっと、ああそうだ2月だってね、大慌てしてたような、そんな記憶がございますけども。さあ、2月に入りましたけども、いつものようにですね、番頭さんからのお便りがやっとね、この前届いたんでね、去年のライブの感想のお便りがすごいいっぱい来てるんで、ちょっと紹介していこうと思います。さんくらげさんこんばんは。新潟のじゅんです。渋谷のクリスマスライブ参加しました。フェイストゥーエースファン歴1周年の私にとって初めてのクリスマスライブでしたが、予想以上に楽しかったです。いつもと何か違うのかな、鈴がいるそうだから一応持っていこうかなぐらいに思っていたので、クリスマスソングあり、いろんな仕掛けあり、特別な感じのメンバー紹介ありで終始笑ってましたなんといってもエースさんの呼ばれて登場からの、客席を睨むように見渡してからの鈴で投げキス、こんなベタでキザな投げキスが板についている57歳は日本中探してもエースさんがいないと思いますまだ見ていない方はぜひライブで見てほしいです。もうやんないですよ、こんなことは。もちろん演奏も迫力満点で、特に西安さんのドラムが音がすごくて熱かったなって思いました。それにしても悪魔だったエースさんがクリスマスソングを、聴けるなんて万感の思いです100均で買った鈴、なかなか大きな音がして、ライブの荷造りをしていると子供たちに今の音何と聞かれたりして困りましたが、また来年参加できるのを楽しみにちゃんと撮っておきますねってことでね、鈴撮っといてくださいね。もうこれから毎年恒例ですからね。はい。Aさん、クラゲさん、番頭さん、お疲れ様です。大阪のさやです。先日クリスマスライブ大阪相馬へ行ってきました。昨年にまして楽しいライブで、冒頭のジングルベルにはいい意味でぶちのめされてしまいました。 この前まではライズ最高、これ以上のライブはないとぶつくさ言っていたのに、また最高が更新されてしまいました。 A さん、クラゲさんの投げキッスには会場の女子全員が天を仰ぎましたよ。話は変わりまして、納豆の話題です。ほう、私は納豆にオリーブオイルをひたひたにかけ塩を振って食べています。淡白なのですが妙に病みつきになります。オリーブオイルもお塩もできるだけ美味しいものを使うことをお勧めします。ちなみに納豆の味があまり消えないので大阪人にはあまり受けませんでした。関東人には割と受けたので、ぜひ試してみてくださいね。納豆にオリーブオイル、なんか僕も聞いたことあります。でね、同じようなそのネタが来ておりますよ。 A さん、クラゲさん、番頭さん、その他諸々の方々、こんばんは。千葉県在住の九十九里浜子と申します。目先の変わった納豆の食べ方情報です。その1、納豆に味をつけてかき混ぜたらオリーブオイルをちょっとかけてかき混ぜます。こうすると便秘に効果があるそうです。味もちょっと洋風になって美味しかったです。味をつける前にオリーブオイルを入れると大豆がオリーブオイルにコーティングされてしまい、味が大豆に染み込みません。おお、これはなかなか鋭い情報ですね。その2、納豆に味をつけたら牛乳をティースプーン1杯ぐらい入れてかき混ぜると糸がものすごくふわふわのトロトロになってボリュームが出ます。写真がその状態になった納豆です。写真添付されてますけどもね、本当にクリーミーな泡にまみれてますね。味もまろやかになって納豆が苦手な人でも食べやすくなります。ひと手間かけるだけなのでぜひ試してみてくださいということなんですけどね。納豆情報が立て続けに来ましたけどもね。オリーブオイル、うん、やってみようかな。でもね、僕はあんまりなんて言うんでしょう、こうふわふわとろとろになったりまろやかになったりした納豆はそんなによく、卵をね、生卵、うずらの卵とか入れてかき混ぜる人とかいるじゃないですか。そうするとやっぱりね、クリーミーな泡になるんですけど、僕はそうじゃない方が好きなんで、まあでもね、いろいろバリエーション楽しめますんで、皆さんもぜひ試してみてください。納豆好きな方はね、嫌いな方はいいです別に。さあ、九十九里浜子さんからね、もう一ついただいてるんですよ。Aさん、クラゲさん、番頭さん、その他諸々の方々、こんばんは。千葉県在住の九十九里浜子と申します。このお便りが読まれる頃はバレンタインで大騒ぎしている頃でしょうか。まさにそうですね。もうあと数日でやってきますね。日本のバレンタインは独自の進化を遂げて迷走していますが、バレンタインの本家本元のアメリカでも大変なことになっているそうです。アメリカでは、バレンタインは男性が女性にチョコレートやバラの花を贈る日です。へえ、ここが日本と大きく違うところです。それが最近都市部では暴走しているらしいです。近年、男性は彼女に高級チョコレートの他にバラなどの大きなゴージャスな花束とブランド物などの高価なプレゼントをメッセージカードを添えて送るようになりました。何？さらにそれがエスカレートして、男性は女性のためにリムジンをチャーターして予約した高級レストランに乗りつけ、高級ディナーを食べるのが流行り出しました。女性は彼氏からどんな素敵なバレンタインをしてもらったか自慢し合うので、男性はかなり頑張らないとなりません。彼女のいない男性は男女問わず、友人知人や職場の人にお手頃なチョコやキャンディーや手書きのメッセージカードを送るそうです。こうなると気になるのは彼氏のいない女性ですが、特にないそうです。そしてアメリカにはホワイトデーというものは存在しないので、プレゼントしまくった男性には見返りがありません。あるとしたら彼女の笑顔でしょうか。日本のバレンタインとアメリカの都市部のバレンタイン、どっちも大変ですねということなんですけどもね、えらいことになってますね。なんか日本のバレンタインなんかもうね、可愛いもんじゃないですか。なんかいろいろやっぱりバレンタインね、文句言う人もいますけども、そんな目くじら立てるほどのことでもないかなとは思いますけどもね。ギリチョコっていうのはね、僕ね、なんかね、嫌な感じが。でもね、ギリチョコをこう配ることによって、その職場のがこう円滑になんていう、だからしょうがないかと思う一面もあるんですけど、でもね、ギリチョコをもらえなかったからって言ってこうギクシャクするような上司とか 職場仲間ってどうなんでしょうね。これ人間の器的にちょっとそっちの方が問題があるんじゃないでしょうかね。まあでもあれか、温泉旅行行ってきたっつって温泉まんじゅうみんなにお土産に配るようなそんなもんか。でもね、人数が多ければそれだけ出費がかさみますからね、大変ですよね。もう義理チョコってのやめちゃえばいいのにな、まあ、うん、しかしこのアメリカはひどいことになってますね。こりゃ男性は大変だわねえ。何、リムジンチャーターしなきゃいけないので、高級レストラン行って、それであれでしょ、なんかブランド物などの高価なプレゼントも、すごい出費じゃないですか。まあまあね、そっか、お国柄なのかな。でもねえ、貧乏人は困りますよね、こういうのね。まあそれと比べれば、まあ日本は可愛い方かな。わかんないですけど、特にバレンタインに関してはあんまり感想が僕ないです。ということで、九十九里浜子さんからねリクエストをいただいております。今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエスで冬の花。一人でねお届けしておりますけどもね、今度2月の下旬に、京都トガトガ3 days がありますんでね、その帰りにまたサテライトができるかな、できるといいな、そんな感じでございます。さあ、引き続きお便りの方行ってみましょう。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。山梨県在住のメリーです。11月16日渋谷デセオ、ライズスペシャルビッグブリッジズ&フェイストゥエース行ってきました。ライブレポはあまり得意ではないので皆さんにお任せします。この日は、14時頃東京に到着したので、ブラブラしてましたが、15センチの厚底ヒールが辛くなってきて横になりたくなりました。そうだ、献血しよう。横になりたくなって献血、すごいね。献血ルームに行きました。ドクターの問診の後、血液検査です。しっかりした左手の血管は献血用に使うとして、右手で採血しようにも血管が見つかりません。看護師さん、体冷えました？私、はい、バイクに乗ってたので。看護師、ここかな？えい！あれ？血が出てこない。針を刺したままほじほじと血管を探し始めました。いってー、ベテランの看護師さんにチェンジです。ごめんね、もう一回刺すわね。検査が終わり献血が始まろうとした時、ゴムで腕を縛って、いてててててて、看護師、 まだ針を刺してないけど、私、肉が、ゴムで腕肉をちょびっと挟まれました、腕の内側の柔らかいとこです。地味にマジで痛いから、とこ痛いよね、腕の内側のこの柔らかいとこね、ゴム肉挟まれて400cc 献血している間、暇なのでベテラン看護師さんと世間話をしてました。私の予想ですが、多分セミリタイヤされたバイトの看護師さんではないかと思われます。看護師、住所が山梨だけど東京に何しに来たの？私、これからライブに行くんです。看護師、え？立ちっぱなし？バイクで帰るの？貧血で倒れたりしたら大変だからやめる？ちょっと先生どうします？こんなに無駄に痛い思いをして途中でやめるって何よ、無事献血が終わって、倒れたら大変だからゆっくり休んでね。はい、ドーナッツ。はい、おせんべい。水分は温かいもので取ってね。はい、お茶。すごい心配されました、お昼ご飯を食べてなかったけどお菓子でお腹がいっぱい、そんなに心配されなくても大丈夫ですって、看護師さんとの世間話の中で誰のライブと言われたので、元世紀末のエースさんと大橋さんの今のユニット&バンドの、ライブに行くと簡単な説明をしたところ、かなり前に秋葉原の献血ルームですごい顔の女の子たち、つまりメイク信者が殺到して献血ルームがカオスと化したという話をしてくれました結構みんないい子で親切でびっくりしたのよ、それがきっかけで私も世紀末を聞いてみたの。激しい曲は よくわからないけどバラードはいいわねそんな話をしましたってことでね、昔そうなんですよ、僕の誕生日にファンの人たち、信者の人たちは献血をしようっていうね、なんか僕の誕生日だったかな、誰の誕生日だったかな、確かそんなそんなことが流行ってですね、みんながこう退去して顔を塗って献血に行くというね、でもまあ献血自体はね本当にいいことですから、ただ本当に疲れてたりとかね、貧血気味の時はねちゃんと体調戻してから行った方がいいですよね。はい、そうですか、カオスとかしたんですか文江さんからいただきました。ごめんください、 Sさん、くらげさん、こんばんは、12月18日高田馬場音楽室で DX でのしゅんちゃんエースちゃんにお邪魔させていただきました。エースさんのアコギと、石川さんのエレキベース、2つの楽器だけのライブ、いつものエースさんの単独班の曲が、ギターソロのところがベースソロになってたり、ベースソロで終わったり、同じ曲なのにベースが入るだけでいろんな層が増すんですね。そうそう、石川さんの客席に降りてのベースソロも、この日は、香山さん、店長ですね、このライブハウス音楽室 DX のね、香山さんが、シールドをさばいてくださってました。いつも冷静に石川さんの行方を追ってシールドをさばくエースさんの姿はなく、ニコニコと石川さんを見てたエースさん、初めて見たかも、大橋さんとも石川さんとも昔からっていうだけじゃなくて、長い付き合いってだけじゃなくて、ずっとに一緒にいたんじゃないし、やっちんとエースさんがぴったり合うみたいに、エースさんと石川さんも大橋さんとも理屈抜きで合うんじゃないかなって感じました。音楽って、深くて無限なんだなって感じましたね。そうですね、石川くんのベースで僕がアコースティックでね、ライブをやるというのをね、やった12月と1月と、また6月に大阪でやりますけどもね、しゅんちゃん、エスちゃん、やっぱり気持ちいいですよ。それで聞き慣れたベースの音なんでね、すんなり僕の耳に入ってくるんですね。もう本当に空気、呼吸をしてるように石川くんのベースの音がこう体に染み入ってくるというね、やっぱり素晴らしいベーシストですね、であとはやっぱりお互いに長いこと一緒にやってたんで、間が合うというか呼吸が合うというか、それはやっぱりね、否めませんね。ただ文江さんが言ってたように、その長い付き合いだからっていうだけじゃないく、理屈抜きで合うっていうところももちろんあるんでしょうね。このお便りにあったやっちん、あれです、元野村よしお&ザ・グッバイのね、やっちん曽我康久君とね、僕と、何度か アコースティックで一緒に2人でやったんですけどね、これはね、何が合うって、その呼吸が合うとかなんとかっていう以前にね、声の質が寄り添うんですね、僕とやっちんと。やっちんの方が、まあ、間違いなく歌は僕なんかより数倍うまいんですけど、声の質、フォルマントっていうのがね、ピターッとこう寄り添う感じで、2人で歌っててこうね、ハモをつけたりなんかしてると、歌ってる本人が、僕がね、どっちが自分の声か一瞬わかんなくなるぐらい声が寄り添うっていうねのがありまして、これあのやっちんも僕もお互いリハーサルでやって、ってね驚いたんですけどもね。まあそういう部分もやっぱり石川くんとか大橋とかとはあんのかもしれませんね。うん、どうもありがとうございました皆さん。Sさん、倉井さん、こんばんは。いろいろと忙しくてなかなかお便り出せませんでした。私の家は益城の震源地から近いです。あの熊本の大地震のねあったところですね。家全体の修理を頼んでいますが、足場と人が足りなくて、今年中には修理できないそうです。これ去年いただいたお便りですからね、あの年明けになってどう進んでるんでしょうかね。まだ道路もデコボコしているところも多いですよ。周りもだんだん家を、壊して周りの景色寂しい感じに変わってきました。それでもマイペースに頑張っていると思っている清香です。ねえ、清香ちゃん、この前もライブ来てくださってましたけどね。クリスマスプレゼントで東京のライズのライブに行きました。いつもとは違って音がとっても賑やかなライブで楽しいでした。ドラムセットが2つ並んでいるライブを見るのは初めてです。私は今ギターの発表会に向けてスパンクミーアップを練習しています。アコギで弾き語りをします。スパンクミーアップはエースさんの単独版だけでしか聞いていないので、今回のバンドバージョンを初めて聞いてかっこいいと思いました。ずっとフェイストゥーエースのライブで聞きたいと思っていたのでとても嬉しいです。これからもライブで演奏してください。楽しみにしています。あとライズの最終日にサインをもらいましたが、これかたさんと長谷川さんにお母さんが親子に見えない、姉妹に見えるよと言われて、お世辞と分かっていてもとても嬉しいと言ってました。お母さんはこれちゃんエースちゃんをまた見に行きたいと、言っていたので、私も頑張ってこれかたさんと長谷川さんを見習って上手なお世辞を言えるようにしたいしようと思いました。エースさんとクラゲさんも頑張ってみてください。どうですか。あとクリスマスや土日は学校があるので、ライズが今年最後のライブになりました。来年も学校や部活があって忙しいですが、休みを見つけてライブに行きたいと思ってますので、よろしくお願いします。お世辞の下手な清香よりということでね、キコちゃん、家の修理とかね、まだまだ大変でしょうけども、頑張ってくださいね。まあ、頑張ってって言われてもどうしていいか分かんないだろうけどね。いろいろ辛いこともあるでしょうけどもね、みんなが応援してますからね、みんながついてますから。で、義援金の方もね、東日本大震災と熊本大地震の義援金ずっと引き続きずっと募ってます。たくさん集まってますんでね、どんどんある程度まとまったらもう、日本赤十字の方に振り込んでいこうと思っておりますんで、皆さんも現金の方ご協力よろしくお願いしますね。さあ、清香ちゃんからリクエストをいただいております。今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエースでスパンクミーアップ。
Yeah.
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート新州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、新州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市の国道18号沿い、
新州健康村。
はい、そろそろお別れの時間となりました、番組では皆さんからのお便りを、お待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。またね、来週もちょっと僕一人での収録になると思いますけども、先ほどもお話ししましたように、2月末にね、24、25、26と、京都トガトガでの3 days があります。その帰りにね、サテライトで収録ができたらいいなと思っております。なるべく頑張ってね、収録するようにしますんでね、また本田と2人でバカ笑いの放送をお届けしようと思いますけども、ということで碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と、株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。